エリと
沙織の二人ごと、
イエーイ。こんばんは、エリです。
沙織です。
この番組は18歳からのお友達のエリと沙織が最近思ったことや感じたことについてお話しする番組です。
はい、この番組では皆様からのお便りを募集しております。概要にある URL からぜひお寄せください。お待ちしてます。
お待ちしてます。
はい、はい、ということでちょっとまた小ネタなしシリーズが続いていますが、
はい、
今日もすごくいいお題をいただいたので、いきなり本題に行きたいと思います。
はい、はい、今日のテーマは、家庭を持つ予定がある、または家庭を持った女性の将来設計についてです。
イエーイ。
ちょっと子供も参加してるけど、はい、抱っこしながら参加してるんで、ねえねえ、ちょいちょいうーとか言うかもね。はい、
はい、はい、ということで、すごい大事なテーマですが、先にこのテーマいただいたお便りをご紹介したいと思います。
はい、
はい、ニックネームキャノ99回ではご回答ありがとうございました。キャノさんです。
はい、
はい、タイトル、家庭を持ったまたは持つ予定がある女性の将来設計。エリさん、沙織さん、そしてこんにちは。そして沙織さん、ご出産おめでとうございます。99回では仕事での理想と現実のギャップについてご回答ありがとうございました。特にエリさんの理想が現実に合わせて変化していくの言葉でとても気持ちが落ち着きました。あれから怒涛の日々には変わりないものの、目の前のことを大事にした結果、子どもたちの著しい成長を見られ、丸1年を終えられました。2年目に向け改善点をいろいろ自分の中で整理して、この1年間の失敗しまくった経験を生かそうと思います。さて、本題の相談をさせていただきたいです。家庭を持った、または持つ予定がある女性の将来設計を伺いたいです。詳細をお話しさせてください。私は今年に入ってから結婚しました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、今は同棲していますが、今後夫は転勤がある予定です。私はある都道府県での採用であるため、県をまたぐ転勤はありません。夫は将来子供を持った時のことを考えて、転勤ばかりは厳しいだろう、転職を考えていると言いますが、一方で私は将来子供を持った時、気持ちに余裕を持って長い時間子供のそばにいたい。しかしこの職ではそれが叶わなそう、転職をするなりしてついていくべきかと思ってしまいます。やはり教員の仕事をしていると、母が長くなるべく長く濃くそばにいてあげるなど、子供が十分に母の愛情を感じられていることは、本人の精神的にも社会的な伸び方的にもすごく大切だなと感じるからです。だからそれなら叱るべきタイミングが来れば、私がこの仕事を変えた方がいいのではないかと思ってしまいます。そこでお二人に質問です。最近ご出産された沙織さん、結婚したり、お子さんが生まれてから、これからのご自身の仕事に対して考え方に変化はありましたか？また、沙織さんの夫さんにも、今後の働き方に対する考えや行動に変化は生まれたりしていますか？パートナーがいらっしゃるエリさんも、パートナーと生活を続けていく中で、今後のご自身の働き方に何か考えることはありますか？長々と文章を書き、また乱文で申し訳ございません。ですがお二人の意見がいただきたいです。まだ少し寒い時期が続いておりますので、お体ご自愛ください。これからも応援していますとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ケノさん、沙織
さんとエリは多分逆なんだね。
逆ね、うん、はい、まあでも分かる、声だけだとなかなか、声
さ似てるってさ、
うん、
この間思ったんだよね。
そう、私も言われたことある。
自分たちではね全然思わないけど、
全然違うと思ってるけど、
あれ最近出産したのがエリで、パートナーがいるのがサオリ。
サオリ、うん、はい、はい、
この問題ね、
この問題 ね、
ね、
ちなみにさ、うん、そのもう まさに伺いたいなと思うんだけど、うんうん、そのエリがこう結婚して子供が生まれてから、
うん、
自分の仕事に対して考え方に変化は何かあった？
なんかあんまりないんだよね、
うんう
ん、それが、まあ、今まだうちの子供3ヶ月だから、
うんうんうん、
あ、正直 ね、うん、あのね、仕事のこと忘れてる。
ああ、まあまあそれどころじゃないもんね。
まだそう、うん、今のことで必死で 復帰後のこととかを正直、
うんうんうんうん、
まだ考えられてないっていうのが正しいかな。
なるほどね。
でもね、このねお便りを読んで、
うん、
考えるきっかけになった。
なるほどね。
なんかそのほら学校、あ、ごめんなさい、とこのお名前何でしたっけ、
キャノさんです。
キャノさん、
うん、
ほらがさ学校の先生をやられていて、
うん、
なんかほらいろんなお子さんを見てると、
うん、
っていうくだりがあったじゃない。
あった。
え、なんかそう聞くと、
うん、
え、そうなのかなみたいな、
うん、
一応今の私は、まあ、もちろんその、うん、まあ、1年後1歳になったら保育園に入れて、
うん、
まあ、職場復帰しようかなと思ってるのね、
うんうん、
まあ、一応時短とかすると思うけど、
うん、
なんかそういう話聞くと、え、家庭に入った方がいいのともちょっと思った。
あー、なるほどね。
とあと、あとね、パートナー、うん、夫はね、
うんうん、
全然別に どっちでもいいよみたいな、私の仕事に関しては何も言ってこないんだけど、
うん、
一つ懸念点として、私職場までドアドアで1時間半ぐらいかかるのね。
ね、うん、遠いよね。
それがちょっと足かせになるんじゃないかっていうのは、
うん、
夫が結構心配してんだよね。
うん、
私はとはいえ、
うん、
あ、私はというか、ね、でその話を、
うん、
子育て中の、
うん、
あの同期に話してみたの、うん、でその子も1時間半ぐらい通勤にかけてるの、
う
ん、でだから迷ってんだよねみたいな、移動とかも移動させてもらおうかなみたいなことを話したら、うん、その子が、うん、いやでもね、
うん、
その通勤の時間、まあ、
うん、
私たちの電車は下りだっていうのが大きいんだけど、
座れるとかね、混んでないとかね、
貴重な時間なんだって、うん、その子にとって唯一一人になれる、でスマホ見たり、うん、本読んだりとかできる時間だから悪くないよって言ってくれたの、
うんうーん、
っていうことを聞いてから、いいね、今の私は、うん、とりあえず変わらず、うん、今の部署に復帰しようかなって思ってる。
なるほどね。
基本はね、でもちょいちょい迷いは生じるよ、うん、やっぱいろんな話を聞くと。
あー、なるほどね、うん、そうだよね。
そう、
え、ちなみにさ、その、うん、長い時間子供のそばにいるっていうのはさ、
うん、
どのぐらいからこう十分にそばにいてあげてるって思えるんだろうね。
あー、確かにそうだね、長い時間なんか、
うんうん、
なんかさ、私ね、親が専業主婦だったの、うん、私が小さい時は、
うん、
で1年、3年生ぐらいまで本当に完全に家にずっといて、
うん、
私が4年生、弟が1年生の時からパートしてたんだよね、うん、でも結局学校から帰ってきたらもういるんだよ、母親、
うんうんうん、
だからなんだろう、学校から3時ぐらいに帰して、家にいる時間は、
うんうん、
子供が家にいる時間、親がずっと家にいるっていうのが私の時には長い時間、
うん、そうだよね、そういうことだよね。だから子供がその大きくなったら、まあ、その保育園にもし入れない、まあ、幼稚園とかなのかな、に入れる想定だとしたら、子供が行ってる、例えば朝9時から午後なんか2時3時ぐらい以外の時間は基本子供のそばにいる状態ってことだよね。
そう、
うん、そうね、そっかそっかそっか。いや、私がなんかあんまイメージなくて、結構私の場合共働きだったから、長い時間ってどのぐらいなんだろうなと思って。
え、沙織はさ、で何、うん、お母さんは、まあ、なりお父さんなり、うん、早い方はどっち、あ、早いく帰ってくる親御さんは
何時帰ってくる？のはお母さんだった。お母さんは何時かな、6時ぐらいかな。
あ、うん、でもさ、そう考えるとさ、3時間ぐらいの違いなんだよね。
そうなので、その3時間はなんかね、おじいちゃんがいてくれた。
ああ、なるほどね。あ、うん、じゃあ家に帰るとおじいちゃんが待っててくれた。
おじいちゃんがいた。
ああ、なるほど。
うん、ありがたいけどね。そう、おじいちゃんがいた。
はあ、はあはあ、確かにね。え、そう、うん、今そうやって言われると数時間だなと思った。
そうだよね。だからその3時間4時間、まあでもそれがすごい
心の余裕。あ、でも激務で、
うん、
9時10時とかにしか帰ってこれない家もあるってこと？
あの家もあるし、多分その時期もあるだろうね。
まあそうだよね。あと、まあそか、うん、でも心の余裕ね。
うん。
なんかバタバタしちゃうとか。
いや、そうだよね。だって仕事も仕事でさ、
うん、
めっちゃやんなきゃいけないことがめっちゃあってさ、
う
んうん、でも子供が熱出したとかさ、子供がなんか、そういるってなったら対応しなきゃ、それも別に後回しにはできないじゃん。
うんうんうん、
だから何にも後回しにできなくてさ、
うん、
ただ疲労してくみたいな。
確かにね。
あるよね。
絶対あると思う。
うん。
どっちも中途半端みたいになっちゃったりしそう。
ちなみにさ、うん、エリーのそのパートナーの方はなんかこう、うん、 その子供が生まれたことで、
うん、
その働き方に対する考えや行動に何かこう自分の行動に何か変化あったりするの？
ほぼないかな。あ、でもまあ帰ってくるの早くはなった、前と比べたら。
あ、そうなんだ、うん、そうなんだね、
うん、前と比べたらね、
前と比べたらね、
うん、でもそれぐらいかな。
あ、そっかそっか。転勤が多いとか、
うん、
なんか仕事に余裕がある部署に行きたいとか、そういうのは特に
ないってことね。ないね、ないね、うんうん、考えてなさそう。でも難しいよね。
マジで難しい。
え、でも例えばさ、あ、うん、私はほぼ在宅がないんだけど、
うんうんうん、
なんかさ、在宅勤務してて、
うんうん、
あ、で子供が学校から帰ってきてお母さんが在宅してるっていうのはどうなんだろう。それも一緒に過ごせるにカウントされるのかな。
いや難しいよね。
結局微妙だよね。なんかさ、うん、結局別に在宅も仕事あるからさ忙しいじゃん。
忙しい。
いる、同じ空間にいるけど構ってあげられないみたいなことになるよね。
うん、だしなんか家も広くないとなんか子供のわーみたいな声がさ、あの入るから
会議中
とか、ね、ちゃんとこう、そう、ホームオフィスというかそのね、家で働く場所をちゃんと確保しなきゃいけなくなったりとかして結局大変だとは思う。
ってなるとさ、
うん、
な、例えばじゃあ子供が帰ってきたら、
うん、
親がいる状態を作るには、
うん、
もう本当にパートとかするしかないってことだよね、働くとしたら。
まあすごい時短でやるか、まあその時間に全く縛られない仕事を作るか。
はいはいはいはいはい、限られるな。
限られるね。
すごい限られるよね。
うん、
え、難しいってなって結局私は普通に元戻るんだろうなって思う。
うんうんうん、うん、
気がしちゃうけど、え、沙織は何か考える？今後のその、
うん、
まあじゃあ仮に子供を授かったとして、
うん、
どう働いていきたいとか理想はあるの？
理想は、
うん、
でも理想はやっぱなんかこう子供を考え、あんまないかもな。なんかあんまり現実味がないっていうのも多分今の私ではあるとは思うけど、 あの子供は子供の人生じゃん。
そうなんだよね。
で、うん、で時になんかその全然近くになんか欲しい時に近くにいてあげられないっていうのは確かにすごく寂しい思いをさせてしまうなと思うんだけど、うん、とはいえこう私じゃない人でも大丈夫な時ってあるのかなともちょっと身勝手ながら思うのよ。
う
ん、例えばその私の母とかだから、うん、とか、あとはその別のなんて言うんだろう、だからベビーシッターさんとか、
うんうんうん、
だからなんかこう基本的にはそばにいてあげるけど大変な時は自分以外の人の助けを借りるっていうやり方でどうにかなんないかなとは思う。
まあそうだよね、
うん、で自分が自分のやりたいことというか働きたい、まあ、働きたい組織もあるし、
うん、
実現したいと思ってることに一生懸命になっていない自分っていうのは想像できないの。
はいはいはい。
なんかそうじゃない、なんか子供のために何かを妥協することあると思うんだ、うん、なんか3ヶ月で成し遂げたいことを、
うん、
なんか他の人を借りて3ヶ月にするないしは自分もしかしたらなんか4ヶ月5ヶ月かかるかもしれないっていうのはあるかもしれないんだけど、でも自分が楽しく生き生きと働かないっていう状態を子供のせいにしたくないというか、
うんうん、確かに
私はね、
うん、
でもそれってこう結局綺麗事じゃん。
そうかな。
だからその自分のやりたいことを諦めてでも子供と一緒にいたいと思ってる人もいると思うけど、
うんうんうん、
あのそれがその子供と一緒にいるっていうことがその人のやりたいことなんだから、ある種やりたいことは実現できてるわけじゃん。
あ、確かに。
だから私はおそらく子供がもしいたとしてもパートナーがまあいたとしても、あの何かの制約は、まあ、現実が理想になんかに理想が現実に寄っていくっていうのはもちろんあるから、
うん、
なんかいる状態で考える自分のやりたいことっていうのは変化絶対していくけど、
うんうんうん、
ただ働くっていうことである種こう自分がポジティブになれない 環境っていうのがあるとしたら、うん、ポジティブになれる環境にするために結構一生懸命になる気がする。
なるほどね、
うん、
すごい沙織らしいね。
なんかいやいや働く、なんかこう
やりたくない仕事に、そうに変えるとかそういうことは考えないってこと、
ね、ないないない、うん、とか、うん、なんかこうとりあえず働くのはまあなんかとりあえずこの間だけ、まあ、そんな好きじゃないけど、うん、とりあえずやってあとは子供の時間みたいにはちょっと私はできないかなって思う。
なるほどね、
うん、働くっていう自分のそれこそ命というかさ自分の人生の時間を使うわけじゃん、
うんうんうん、
で今30代でさ、
うん、
なんかこうあと本当に数十年しか元気にいられないというか、うん、
いや本当そうだよね、
うん、まあ、ね、なんかこう医療が発達して70、80でもアクティブに動いていらっしゃる方もいるけど、
うん、
多分こうシニアとしての自分と、うん、多分こう30代の自分でやれることがだいぶ変わってると思うの、うん、体力的にも、
うん、そうだね、
あのそうそうそうそうそう、だから今の自分ができる最高に楽しい仕事をずっと続けていきたいなって思う。
おお。え、なんかさ、ちなみにその沙織のパートナーの方と、
うん、
なんかそういう話したことある？もしいつか仮に子供を授かったとして、
うん、
パートナーは沙織にどうしてほしいとかそういうのは全くないの？例えば家に入ってほしいって人もいるじゃん。
いる。
とかさ、こう仕事をセーブしてほしいって人もいるじゃん。
いる。
働いてほしいって人もいるじゃん。なんかその意見を聞いたことはある？
ある。
なんてい
う？あるあるあるある。あ、なんかでも私にこうしてほしいっていうことは ないんじゃないかなと思う。なんか話し方として自分以外の人の人生をこうしろっていう指図ってさ、
うん、
多分ないじゃん、まあ、だから、
ね、
うん、自分はこうしたい、でそのために協力が得れたら嬉しいみたい な、 なんかそういう話し方したことがあるかな、
うん、
で、なんかその例えばこう2人いてさ、エリとあのエリのパートナーがいて、それぞれやりたいことがめっちゃ目の前にあって、そのチャンスが目の前に来たとするじゃん、
うん、
でもそのチャンスを得るためにはどうしても時間がかかるから、
うんうん、
あの日中ないしはその夜、
うん、
あのどっちかが子供を見なきゃいけないっていうフェーズになったとすると、
うん、
順番子でやろうみたいな話はした。
あー、なるほどね、
うん、だからその2人で、だからまあ2人でせーので頑張ってチャンスをつかむ場合は、
うんうん、
その自分がつかんだチャンスで発生するこうお金を全て何かにつぎ込んで、
はいはい
はい、あのサポート制度をどうにか使う、うん、ないしは自分たちの家族に頼るとか、
うんうんうん、
自分以外の人に頼るってこともあるかもしれないけど、どっちかが必ずいてあげるみたいなことができるんだとすると、
うんうん
うん、それはちゃんと自分たちでこう不公平にならないように、
うんうん、
なんかで同時にチャンスが来ること多分あんまなくて、
うん、そうだね、
なんか時期ずれするから、
うん、
あ、それって多分こう10年に一度のチャンスだねぐらいの感じだったら、
うんうん、
あ、じゃあそれ頑張って、その間私はこう自分の好きなことをやりながらどちらかというとフォローする側に回るねみたいな、
うんうんうん、
でそれは逆の場合もじゃあ それでフォローする側に回ったから今度は自分がこういうふうにやりたいっていうのをなんか次のチャンスに向けたなんか充電期間としてなんかしっかり勉強するとか、
うん、
なんかこう考えておくとかするねみたいな、そういうこう順番子にしようねっていう話はしたかな。
あー、なるほどね、
うん、
そうだよね、2人で協力、うん、2人とか他の人も巻き込んで協力しちゃっていくしかないよね。
そうそうそうそうそう、これはね、でももうそれどころじゃないとかあるかもしれないけど、うん、まあ転勤場所が変わるのはどうなんだろうね。
でも結構さ、私のね会社、うん、職業界柄めっちゃ転勤多いのね、
うんうんうん、
だから結構子供ができたっていうのをきっかけに、
うん、
転職する人すっごい多いんだよね。
いや、そうだよね、
やっぱりその家族との時間とかさ、
うん、
あと子供を転校させるさせないみたいな話になってきちゃうじゃん、
うん、
だから本当に多くて、
うん、
ほぼそこでみんな辞めちゃうぐらいの感じなの。
あ、
でも確かに転勤難しいよね、子供
ね、子供がね。
でも、ね、さんの、
うん、
パートナーの方は転勤があるから転職を考えてるって感じなんだよね。
うん、
そうだよね。でキャノさんも、まあ、その仕事をちょっと変えようかって思ってるってことだよね、
う
ん、
そうだね。いや、先生はさ、
ね、
その、
ね、
公務員とか地方公務員でいらっしゃると思うから、
うん、
あの転勤はないにせよ、
うん、
まあ大変だもんね。なんか本当に。
あでもどうなんだろう、子育てしながらやってる人もきっといるんだよね。
いるいるいるいる、めっちゃいるんじゃない。
え、時短とかってあんのかな、学校の先生って。
あどうなんだろう、あるんじゃない。
まああるか、そうだよね、
うん、
でもすっごい大変そうだよね。
でもなんかその制度があることとそれがなんか実現できることはまたなんか距離がありそうだよね。
確かに。でもそうだね、じゃあキャノさんが何をやりたいかなのかな。さっきの沙織の話じゃないけど、
うん、
その
なんか、
うん、
そうだね、なんかこうさ、その職業に縛り付けられるわけではないじゃん、多分こう、うんうん、子供を育てるないしはその教育をしていくっていうことが多分キャノさんのやりたいことだとしたときに、
うんうんうん、
なんかその学校の先生っていう立場以外でもそういうことが実現できる可能性っていうのを探索するのはいいような気もする。
ああそうだね、確かに、うんうんうんうん、
ただ一方で転勤なんか子供がいてもなんかやれる方法はあるんじゃないかなとも思う、
うん、
からなんかこうこの職、あほらよく私がさその選択肢をこれするかこれにするかみたいな、
うん、
こう A or not A みたいな、
うんうん、
2つ持つとすっごい視野が狭くなるから、
うん、
なんか複数持った方がいいみたいな話するときあるじゃん、
うんうんうんうん、
だから子供がいるときのことを考えて、うん、その転勤今の会社で転勤するっていうパターンと今の会社で転勤しないような可能性があるのかっていうのを考えるパターンと、
うんうんうん、
まあ、転職にするにしても転職をするっていうよりもなんかこの会社がいいのかこの会社がいいのかとか、
うん、
なんか具体的な候補を複数持ってみて比較してもう少し視野を広げてみるみたいな、
うんうんうんうん、
ってことはなんか考えてもいいのかなとは思う。
あ確かにそうだね、
そう子供のそばに長い時間いる、
うん、
イコール転職をしなんかしてそのなんかこうその地方にとらわれない仕事になるっていうこうなんていうのなんかこうちょっと極端というか、
うん、
あのこれ今までの職業かもうそれ以外全てみたいな、
うんうんうん、
なんかこう大きく2つみたいな風に考えるよりはあの今の仕事でどういうなんかうまくできる方法があるのかなんかそれ以外にじゃあ この環境だったらどうなのかなんかもう転職すらせずにこう単純にこう専業主婦みたいなことをするんだったらどうなのかとか、うん、いくつか持ってみて比較するみたいな、
はいはい、
っていうのは私だったら考えるかも。
あーなるほどね、
うん、そもそも子供がさこう転勤で辛い思いをするのって、
うん、
まあなんか本当はね1歳からとか0歳からあるかもしれないけど正直、うん学校みたいなものに通い始めてからだと思うの、
うん、そうだね、
うん、だからまあだから6歳とか7歳とかぐらいからだとしたときに、なんか多分まだもし今お子さんがいらっしゃらないとしたら、
うん、
6年後の話をしてるわけじゃん
確かに。
で6年前なんて私たちコロナとかもなかったから そ,、ね、そもそもリモートワークみたいな考え方もあったけど、
うん、
なんかこんなに普及してなかったし、ね、だから6年後何が起きてるかわからない世界のことなのか、なんかこう、うん、か悩む時って具体性がすごく大事だと個人的には思ってるから、
うんうんうんうん、
なんかいつの何のどういう選択肢の悩みなのかっていうのは結構そのパートナーの方と一緒に話し合う時になんかこう議論してもいいのかなと思う。
うん、確かにそうだね。
うん。
そうね。転勤が絶対辛いかも分かんないしね。転校が
ね、まあまあまあ、まあ、
私転校生だったからさ。
そうだよね。で、うん、なんか恥ずかしい気もね、思いになったみたいな言ってたもんね。
そう。でも一緒に入った転校生の子は楽しそうだったし。分かんない。見た感じね。
うんうんうん。あれ何年生、ね、あれ 小1の時の転校。
小1の時。
ああそっか、だから小1で転校だともうあれなんだね、結構恥ずかしいになるんだね。うん、
そうだね。
だまあだから6年後だね、じゃあ。
そうね。
うん、
そうだね、はい、
うん、そうね。いやだから結論としてなんかエリさんが 考え方にいろいろ変化はあれど、
うん、
今はとりあえず
大きくは変わってない、
うん、ってことだよね、
うん、
で私は働き方について考えることは、うん、なんか微調整はしようと、それこそ具体的にその微調整はしようと思ってるけど、
うんうん
うん、なんか今やってることの延長線、またはわかんない、なんか今フランス語ブームが来てるから、
うん、
パリで働きたいとか思うかもしれないけど
そうだ、
まあまあまあ、そういう突飛なのは置いといて、
そういうこと、うん、
うんうん、言いそう言いそうまあでもなんかこう働くという時間での自分の充実度みたいなものを著しく下げるみたいな意思決定は多分しない気がする、
うん
うん、
私も沙織がそれをするイメージは湧かないな、
うん、
うん、
それをするぐらいだったらすっ、うん、もう超頭下げて、
うん、
なんか自分の家族とかにめっちゃ手伝ってほしいって言うとか、
うんうんうん、
あの友達のめっちゃ近くに住んで、うん、ごめんちょっと夜ご飯まであげといてほしいって言うとか、なんかその自分だけで解決しようとせずに、
うんうん、
なんかこう どうにかしてこうやりくり しようと思う、
うんうん、そうだ
な。いやちょっとはい、そんな感じですかね。長くなっちゃったけど、エリさんは今日どうでした？
え、すごいタイムリーな話題だったから私もすごい考えるきっかけ、うん、そもそもこのキャノさんのこれが考えるきっかけになったし、
うん、
あと沙織のなんか悩むのには具体性が必要みたいな話が、
うん、
あすごい、あそうだなって腑に落ちました。
うん、
はいです。
はい、
沙織どうだった？
いやなんかこれはやっぱりこう正解がないなって改めて話しながらもっと、その、うん、私はこういうふうに思うとか、その具体性があるねとか、
うん、
あの子育てなんか子供のせいにして自分のやりたいことやらないってことはないかもとか、なんかいろいろ言ったけど、
うん、
でも実際こうその渦中になってみないと見えないこととか分かんない辛さっていうのが絶対あるだろうから、
うん、
本当にその都度悩んでくんだろうなと思いました。
そうだね、
うん、
そうだと思う、
うん、はい、いやでもすごい考えるきっかけをくださって、キャノさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではまた来週もぜひ聞いてください。
またね。
じゃあねー。